んばんは、Bリーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新しております。でもちょっとめでたいことがありましてですね、2ヶ月前ぐらいかなから産休に入ってました。以前ね、ちょっと女性の声がの笑い声が入ってたと思うんですけど、カネさんというんですけどね、無事にですねお子様が生まれました。おめでとうございます。多分カネさん聞いてると思いますよ。今ものすごい私のこと言ってるって喜んでると思いますけど、ね、いやもう言うって宣言しましたから、私もう本当に大きな赤ちゃんが本当無事安産で、LINEでメッセージもらったんですけど、赤ちゃんの写真が来て、男の子なんですけどね、もう 3500g かな、大きい赤ちゃんが私の安産祈願のおかげで無事母子ともに元気ですということで連絡が来ました。本当に嬉しいですね。いや本当に子育て頑張ってほしいなと思いますね。そして早く戻ってきてほしいですね。それでですね、金井さんに代わってもう私の今担当してくれてる新出さん、Bリーグのね、もう創業当時からのプロモーションの要として頑張っていただいてるんですけども、広報も含めてですね、その新出さんもお子さんが1月7日1歳の誕生日ということで、おめでとうございます。なぜこんなことを言ってるかというと、その新出さんも安産祈願してるんですよ、私。
あ、そうなんですね。
それも船橋アリーナの試合会場の混雑してる2階の動線でですね、嫁ですって紹介していただいて、あ、どうもって言って、それから10秒後ぐらいには安産祈願しましたね。で、無事に赤ちゃんが生まれて、今1歳になったと。いやいやいや、もうそういうの聞くのが一番なんかほっこりしてきました、ね、もうこの後何話すんだっけってぐらいなんか急に幸せな気持ちになっちゃいましたね。いや本当におめでとうございますというところから話を始めさせていただきましたけど、それでは島田のマイクスタートです。Bリーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク、今日はですね、ちょっとホットなニュースが飛び込んでまいりましたので、1月13日昨日ですね、ウィンターカップの決勝で大活躍された東山高校の米津くん、川崎ブレイブサンダースに特別指定で入りましたね。これはびっくりですね。
そういうのがちょっとこうあれですね、ウィンターカップがつながってくるところで、こうなんか面白いところ。
いやそうですね、もう本当に決勝戦ウインターカップ見させていただきましたけど、やっぱすごい試合でしたね。もう泣きました、私、珍しくマジで
珍しく、
私前天皇杯で優勝した時も泣いてないですけど、これ泣きましたね。何なんだこれはと。
どの辺に行くんですか。
やっぱ高校生だからじゃないですかね。まあこの一戦にかける思いっていうのは、まあこれでラストゲームっていうのはものすごい思いで戦ってると思いますし、私も以前ね、高校の時には部活やってたんで、そういう気持ちもなんかこう戻ってですね、あの当時に戻って、もうなんか感情移入してしまいましたね。で、まあゲームはね、仙台大附属明星高校が八村選手がいた時以来ですかね、劇的な大逆転勝利で優勝したということですけども、でもやっぱタレント多いですね、どっちもね。今高校生ってあんな上手いんですかね。ちょっと過去の高校生がどんだけ上手いかが私あまり比較材料がないんで何とも言えないですけど、なんかセンスありますよね。この東山の米津くんって独特ですね。何ですかね、あんなにボールつかないんだと思いましたね。パスさばくさばくですね。完全に流れ持ってきましたし、空気変えましたね。まあ、ここまで差がついたらもうさすがのね、明星も厳しいんじゃないかと思いましたけど、あそこから追いつくんだね。いやもう最後決めたのが山崎イブ君ですよ。千葉県出身ですから、私も会ったことありますけど、久しぶりに会いましたけどね。優勝して閉会式の時に私袖で座ってたら、ちょうど目の前を通ってたら、おっで私にリアクションしてくれたんですよ。私マスクしてるんですよ。で2年前に会ったおっさんですよ。 よく覚えてますよね。だから IQ 高いんですよね。
あ、元々 U15 ですからね、千葉。
そうです。
そうかそうか。
まあでも当時ね、そんなに U15 のところに私もそんなに絡んでなかったんで、その1回試合会場、ジェッツの試合を見に来た時にお会いしただけですからね。それでまあ優秀なんですよ、やっぱり優れた選手はね。まあそこでまあすごい感動しましたということと、あと感動したというと、もう一つ、皇后杯の決勝、エネオス対トヨタ、これもすごかったですね。何がすごいって、これだけ当たり前に勝ち続けてるエネオスの喜びようって言ったら半端なかったですよね。宮崎さんすごかったですね、スリーポイント。まあ怪我人続出の中、もう満身創痍で、まあ、宮崎選手が引っ張ってトヨタがリードしてましたけど、じわりじわり追いついて、ほぼほぼもう試合通してメンバー変わってないんですよ。なのに第4クォーターにあれだけなんかまたギア上げましたよね。すげえなって本当に思いました。その閉会式の時の皆さんのコメントも、なんか今までで一番嬉しかったですとか、まあ怪我に続出する中そのプライドを守りましたみたいなね、まあ、相当な思いで臨んでたっていうのが垣間見れてですね、まあ、王者でもこういう感動の仕方があるんだと言わんばかりに、これも感動しました。
やれて当然みたいなことを続けていくっていうのは大変なことなんですね。
いやと思いますよ。もうあれだけ毎年当たり前のように勝ってて、うん、みんなが勝つよねって思ってる中で戦ってる選手ってやっぱプレッシャーあると思うんですよね。王者は王者なりの辛さがありますよね。いやそれが垣間見れて、あ、なんかエネオスも人の子なんだなっていうぐらい感動しました。本当に最後までいい試合でした。で、あとはちょっと時系列的にはその前になりますけど、インカレですか。あ、はい、インカレもすごかったですね。これまた今の大学生ってこんなにすごいんだっていうたまたま東海大と筑波の決勝でも、この中で何人特別指定で来てんだという感じですよね。もう東海なんてもうこのままなんか外国籍選手が加わったらもうめちゃめちゃ強いんじゃないかっていうぐらい、
ね、ちょっとしたフレッシュオールスターみたいな。
いやこれ贅沢ですよね。だって津屋選手とか川村選手とか西田選手とかですよ、まあ大倉選手とか八村アレン選手とか、半端ないですよねこれ。この世代のなんかもう代表総なめみたいな感じじゃないですか。いやまあ川村選手は相変わらず花ありますし、大倉選手は MVP になってましてすごかったですし、まあ、八村選手もそうなんですけど、個人的になんか印象残ったのは津屋選手ですね。まあキャプテンですけどすごいリーダーシップがあって、キャプテンとは知らなかったんですけど、なんかリーダーシップあるなと思ってたらキャプテンでした。なんか印象的だなと思ってたんですけど、この選手が三遠に行ったりとかですね。あと筑波大学惜しかったですね、ここもね。でもやっぱりこう目を引く選手ってたくさんいますよね。野本選手が滋賀レイクスターズの方に特別で行きましたね。井上宗一郎選手も3円ですかね。ですからもうこの決勝の2大学の中で何人特別指定選手として B リーグの門をもうすでに叩いてるか、かつみんなこうもう多分それなりにというかもう十分通用する形で入ってますよね。いやもう大学生のレベルアップがもう止まらないですね。そうですね、高校生から出てきた選手で、まあ、川村選手はあれはもうかなりセンセーショナルでしたけど、米津君なんかはもうその逸材だと思いますからね。これで B1 で川崎とかで出てきたら、それもね日本代表クラスの篠山選手とか藤井選手がいる中で出てくるようなことがあったら、これはちょっとすごいっすよね。めちゃくちゃ楽しみですし、大学生はもうやっぱり大学生も高校生もそうですけど、プロに行ってそんなに簡単にバリバリ活躍できないものだと本来思うんですけど、もう今の大学のトップレベルの選手ってもうすぐ通用しちゃいますよね。
なんかこの筑波で活躍していくとか東海大学で活躍して、じゃあプロに入ったらどうなんだろうっていう妄想が割と短期間でギュッとこう、
見れますからね。
見れるっていうのはビニールの特別指定の面白いところだなっていうのは。
いやこの特別指定選手ってルールはすごい良いですよね。 このインカレが終わった後に続々とこう入ってくる、もう間髪入れず、その本来この仕組みがなかったらこの期間ってみんなちょっとゆるりとなる時間じゃないですか、大学生のね。まあそれはもうその4年生に限った話じゃなくて毎学年ね、でその1年生もいるし2年生も3年生もその時期にこうゆるりとならずにこうプロの厳しいところでこういい経験を積んでまた大学に戻ってっていうのを繰り返す3回、まあ優秀な選手は3回4回繰り返せるわけだからものすごいことですよねこれね。まあいろんな考え方がありますよね。プロの世界に入ってすぐ試合に出て行きたいっていう考え方の方もいれば、ある程度トップチームに行ってもうその練習も含めてそこですぐにプレーするってことを求めるというよりは勉強に行くみたいなスタンスの選手もいたりするんで、まあそれぞれおそらくねコーチの先生との相談の中で決めてるんでしょうけど、そこもなんかこう色濃く分かれてて面白いなと思いましたね。
そういう意味ではプロリーグとアマチュアスポーツのつながりがすごい深いっていうか、
そうですね。まあでもここがやはりなるべくね、まあどうしてもちょっと関東のね有力大学とかが多いんで、まあね、大学との関係で近くの、まあ、関東圏にこの特別指定選手のが集まりやすいっていう状況があったりするところが、まあ、多少気になるところはありますけど、とはいえその大学の中のトップ選手がこういう形でプロの門戸を叩いて常にこうレベルアップできるっていう状況がある仕組みっていうのは非常に良い、 B リーグの責任者としては本当に素晴らしい仕組みだなというふうに思ってますね。はい、高校から大学から、まあ女子のね、あの高校杯の話をさせていただきましたけど、まあ普段 B リーグのクラブの話とか B リーグの話が中心ですけど、まあ、今オールバスケということで、アマチュアも B リーグも含めて一緒になってですね、バスケ界を盛り上げようということでやっておりますので、皆さんぜひね、B リーグのファンの方もアマチュアのバスケットも非常に盛り上がってますので、ご覧になっていただければなと思います。島田のマイク。じゃあそろそろエンディングの時間がやってまいりました。島田のマイクではリスナーのあなたからメッセージを引き続き受付しております。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、そして安産祈願の依頼まで何でも構いませんので、どしどし、お寄せいただければと思います。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。さよなら。